ようございます。 FM 那覇より生放送でお届けしています、シャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの城間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られる発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。おはようございます。暑いですね。もう本当にもう真夏やってきましたね。そうですよ、夏休み始まりましたね。子供たちにとってはもう嬉しい、楽しみに待っていた夏休み、親にとっては来たか夏休みという。あのね、これね、今になって本当にね、親の気持ち分かりますよ。子供の頃はね、本当にもう夏休みが来る、嬉しいっていう、何しようかな、どうやって遊ぼうかなとか、もう楽しいことばっかりしか考えてなかったけどね、もう今親となってはね、ああどうしようっていう。なぜかって言いますと、朝起きてお腹すいたが始まって、お昼間近になってお母さんお腹すいたが始まって、それでなんかおやつぐらいにね、なんか食べるのないってまた来て、でもう夕方来るんですよ。なんて早い一日、これが1ヶ月半ぐらい続くという、私にとってはもう魔の夏休みですね。まだ食うんかいって思うぐらいの、なんかもう食べ物要求するという。あとはまた次に言われるのが、お母さんどっか行こうみたいな、お母さん遊びに行こう、もう昨日はね、公園行こう、公園、珍しく長男がですよ、中学校2年生の高男、あ、長男がお母さん公園行こうって言うんですよ。なぜにと思って、サッカー入ってるんで、多分サッカーやりたいんでしょうね、大きいこう広場で、お母さん公園行こうって言われて、いやもう今はもう行かないよ、まあ、暑いし、もう夕飯も作る時間だし、行かないって言ったら、三男にね、お母さんに公園行こうって、行っといでって今度三男使うんです。そしたら三男はね、えって公園行けるになるんで、お母さん公園行くってもうワクワク、こいつ弟使いやがったなって思うような感じ。ってぐらいね、やっぱね、子供たちはね、この夏休みもうワクワクしかないなという気持ち分かりますけどね。まあ、始まったばかりだし、そんなにまだ計画は立ててないんですが、まあ、どこか行きたいなと、キャンプ大好きなのでね、キャンプには行きたいなと思いながらも、何しようかなと。またね、まあ、私もちょっとあのお仕事でもバタバタしているこの、ね、1、2週間あったので、まだ子供たちとの夏休みの計画を正直立てていなくて、立てません、夏休みの計画、今日は何する日とかで、改めて1ヶ月間この夏休み、じゃあこの期間までには宿題終わらせて、でこの時間は何する、遊ぶ時間をっていう、このタイムスケジュールを作るというか、子供たちと一緒にそれをね、やるべきと分かっていながらもまだできていない、ちょっと来週あたりにね、ちゃんと、まあ、始まったばかりですのでね、しっかり立てて、楽しく子供たちとも私も楽しめるようにこの夏休み過ごしたいなと思います。それでは、今日もお時間までお付き合いお願いします。さあ、今日はですね、以前に私がちょっと子育てについて何かテーマないですかとちょっと問いかけたんですけど、それをね、話そうかなと思いますが、続きではないですけどね、この Facebook のメッセージに来たこの私はこう思いますっていうお話や、あとね、私もお友達にちょっと問いかけたので、それをねちょっと読みたいなと思います。 ですね、まあ私が子育てについてのテーマ、何かちょっと大事にしていることっていうんですか、そういったのが前にも話したんですけれども、まあ、基本は本当に楽しく、その楽しみながらいろんなことを挑戦してさせてあげたいなと、できないかもしれないって思ってることもまずはさせてみる、それでまあ失敗から生まれることもまあ経験ですし楽しみに変えていく、まあ、本当に私は基本、楽しい子育て、半分放置プレイもありますけどねその中で、楽しみながら子育てをしようっていうのを心がけてはいます。実際は、そういかない時の方が多いですけど、でもそれはね心がけているっていうのがまあ私なんですが、メッセージやこのねお友達から聞いた話によると、ある方はまあ健康をテーマに、やっぱり子供たちの健康をテーマに、お食事に気を使うだとか、今ねやっぱり世の中にいろいろ便利な食べ物もいっぱいありますけど、やっぱそれにはねそれなりのものもあるから、やっぱり子供のことを思うと手作りで本当にもう愛情込めて、健康的な食べ物を心がけようっていうお友達もいます。まあ、そこにね、この健康的に結びつけるとすると、やっぱりね子どもたちってあのアレルギーだとかそういったものもやっぱりあるので、卵が食べれないで小麦粉アレルギーだとかそういったものもやっぱりあるので、今小さい子でもその反応が出るじゃないですか。だからそれが食べられないから、だから別のもので補う、そういったもので、手作りに力を入れるっていう友達も、いました。あとはまあこれも健康的なのかわかんないですけどね、これはねお友達なんですけど、あの死なせない育児っていうのがありましたこれはなぜにって思いましたが、でもまあこれもわかりました。あのねいろいろやっぱり理想を最初心構えて、あの高くやりすぎてる分もうそうじゃないなって気づき始める時も私もですけどあったんですって。そこからもう最低限の育児でもいいやってちょっとねこう肩の力が降りたんでしょうね。そこで本当にもうこの子たちが本当にもう健康ですくすくともう毎日過ごせる、そういう育児を心がけようっていう、まあ、そこから来た、テーマだったと思いますが、私はねそう感じていますが、まあ、そういう、方もいました。あとはですね、子どもたちが自分で考えて行動できるように待つっていう育児もあるって言ってました。これもねお友達なんですけど、まあ現実そういうことも本当にないなって思うこともあると。やっぱり子どもたちがいろいろしている、この行動している中でね、やっぱり親のスケジュールで動こうという時に待つっていうことが本当に難しい時があるんですよ。こっちのペースでやりたいのにまだこのことをしているの、あもうだったらもう私がやった方が早いから、はい次の行動にってやりたいんだけども、そこをぐっとこらえて待つ、この子たちにさせる、そういったことを、心がけているっていう友達もいましたね。あとはですね、他には自分で考えて自分で決めていける子供に育てる、時と場合によりますけど、まあ極力自分で決めさせるようにしていますと、これもね、気持ちわかりますね。この方はですねもう、子供たちが高学年に入ってるので、余計にねこの子たちにやっぱり考えさせようっていう、でそして自分たちで責任を持たせるために自分たちで考えて行動して判断させる、そういったことはね、子育てやっぱり成長とともにテーマもどんどん変わっていくんだろうなっていう感じはしました。ちっちゃいうちはねやっぱり自分でこう何かをさせるっていうものも、振り幅はあると思いますけど、やっぱり大きくなるにつれてそういったことを本当に子どもたち自身に考えさせてやるっていうのはね大事だなって、私も思いました。あとはね可愛いですよ、優しい子になってねっていつもね子供にね問いかけてるんですっていいじゃないですかね、 また別の子は、別の方はですね、愛嬌ある子になるんだよ、女は愛嬌笑顔が一番だよって問いかけてるっていう子供、あのお友達もいました。もう、ね、この子供にこう問いかける、こうだよああだよってこれね、また女の子だからなおさらね、そこね、やっぱり言いたいんだろうなっていう、あ、これも私、あ、勉強になるなと思いました。小さいうちにね、優しい子になるんだよ、女は愛嬌が命だよみたいなねそういったことをね、話すっていう子供、あの友達もいましたね。うん、なんかね、聞いてるとね、本当にみんなそれぞれいろんな考えがあるんだなと思ったり、あとはね、あ、褒める、うん、ありましたね。本当にそういう場合も、こういう場合じゃないっていう時もあるけど、基本褒めるように、褒めて伸ばすようにしたいっていう、思い通りにはいかなくても、そこでできた時にもう本当に褒めてあげるっていう、褒めるをテーマにしているっていう子供もいました。また子供と一緒に楽しんで共感する子育て、あ、いいですね、あ、これもいいな、一緒にね物事をしていく中で、楽しんで、そこでそれを共感していく、そこにまたねつなげていくのも、うん、大事ですね。昨日ね、そうだ、私子供たち3人ですよ、長男もひっくるめての3名でかくれんぼしたんですよ、家の中で最初はね、私もやっぱり忙しい中でもかくれんぼするのって、分かった分かった、じゃあやろうやろうっていうこの気持ちでねやってたんですけど、やっぱりねやると楽しいんですよ。この子供たちもね必死になって、三男2年生、次男4年生は楽しむの分かるんですけど、案外ね、長男、中学校2年生の長男が必死にね隠れたりするんで、ここはね私もちょっと大人げないですが、ちょっと負けず嫌い精神が出てきて、お、どこに隠れたんだっていう、それでね案外30分ぐらいやったかな始めるときはね、いやもう 1,2 回で終わろうの気分だったんですけど、やってたらねやっぱり楽しくて、そこからね、あ、この、うん、この共感するっていう部分はね、うんうん、今思いました、わかります。長男が布団の中に隠れたんですよ。そしたらね、三男が探す役だったんで、どこかなどこかなって言いながら三男が探すんですよ。で、布団がこうね膨れてるの分かったので、この上にね三男登って、みーっけって言うんですよそしたら長男が痛いって言ったら、声だけでお兄ちゃんみーっけってすぐ名前も言ってね、あ、すごい、お兄ちゃんって分かったんだっていう。で、私はすぐそばで隠れて見てたので、このやりとりが面白くて、あ、可愛いって思いながら、そういったね、一緒にやっぱり楽しむ中で味わえるこの喜びっていうのも、まあ、喜びまでではないですよ、あ、ないけど、この楽しみをね久しぶりに、感じましたね。だからね、一緒に楽しんで共感するっていうのは、そういった時間をね、忙しいの分かるけど、そういった時間を本当に少しでも作るといいんだなっていうのは改めてね私も感じました。うん、いろんな子育てあると思いますが、どうですか、何か、あ、これ私も分かるっていうの少しあったかな私もね、あ、こういうこともあるんだ、あ、こういう子育ていいなという部分、真似したいなと思います。三男レンジャー、このコーナーは知的障害重度と診断された8歳になる小学校2年生の息子三男くんの、最近あった出来事のお話です。はい、三男くんお誕生日を迎えまして8歳になりました。おめでとうございます8歳、長いのか短いのか私にはねまだわからないですけど、三男くんが生まれて8年、長いのかな、なんかねやっぱりね内容が濃い分、もっとなんか年重ねてないって思う部分もありますが、ただね、まあ、三男くん見ると、うんうん、そうだな、幼いなって、まだ8歳だなって、 8歳まで行ってないだろうなって思う部分いっぱいありますけど、ただね、うん、誕生日を迎えて8歳になりました。誕生日当日はね、三男くんのやっぱり、日ということなので一緒に遊びに行ったり、あと一番やっぱり三男くんがもうこの日のために楽しみにしていたプレゼントですよね。もうプレゼントを買いたいっていう、プレゼント買ってもらえるっていう三男くんのね、そのねワクワク感が朝から伝わるんですよ。前もってカレンダーを見せながら、この日はお誕生日だよ、今日はここだから、明日寝て明後日寝てって、こう寝る日を数えてね、カレンダーでここここここあと10回来たら三男くんの誕生日だよって言いながらね、こう毎日こう見てたんですよ。なので三男くんもやっぱりイメージできるので、もうすぐ起きてパッてカレンダー見て、お誕生日、そう今日お誕生日だよって、もうね朝から本当に笑顔で、もうずっと今日は俺の誕生日っていうワクワク感をね出しながら、そして、まあ、お昼ぐらいになって、プレゼント行く、買う、プレゼントって言いながら、 OK じゃあプレゼント買いに行こうかって言って、あのデパートに行って、もうすぐ本当にもうおもちゃコーナーに行って、ああ嬉しいんだろうなと、よし好きなの買ってあげようって見てたらね、もう買ってもらえるから本当に嬉しさのあまりにずっと何買うかを本当に集中して考えてるんですよ。これもいい、でもこれもいい、どうしよう。でおもちゃって、おもちゃコーナーってほら、遊べるところもあるので、お試しでこのおもちゃはこういう感じで遊べますよっていう、もうそこをねずっと遊びながら、最初はねうんいいよゆっくり見ててって思いながらも、10分20分経つとね、もういいんじゃない、もう決めようっていうもう見てる方はね、そろそろ決めようかってなるけどね、もうずっと本当にどれがいいかなって真剣にね悩みながらも、これにするっていう、これ買うって決めてね、自分でこうレジ行って、もう嬉しそうにで買って、そうですね、買った後にねありがとうって言われた時は嬉しかったですね。ああこの子も本当に成長しているなという、いろんなことありながらも、こんなにこの子なりに、ゆっくり成長しながらも、いっぱいいろんなことを吸収しているんだなっていうのはねすごく思いました。ケーキもね、いっぱい、この子のこのろうそくをね火を消す、それはねいつも誕生日の定番で、この子にとってまた一番そこもね楽しみにしているところなので、それもね楽しみながらできたかなと思う、三男くんにとって楽しい、誕生日が過ごせました。さあ今日はですね、久しぶりに曲をお届けしたいなと思います。このねいい天気に、またこの方々のアーティストね、このアーティストはねぴったりだなって思います。HY お届けしたいと思います。 HY でノーレインノーレインボー。 お届けしたのは HY でノーレインノーレインボーでした。はい、今日は、周りで聞いたね、子育てのテーマ、こういうことを私は心がけてますよ、こういうことをやろうって思ってますよっていうお話、私がね聞いたお話を、お届けしました。うん、あとねみんなねいろいろあるんですけれど、まあ大体ね共通する部分ってやっぱりそう掲げても実際はそうもいかないのが現実だよねっていう声はね、うん、同じ声がやっぱり多かったなと思います。ただそういうことも分かりながら、日々ね過ごしながら改めてまた何か感じるときに、あ、こういった喜びがあるよなとか、そういえばこういったことが、子どもたちにとってもやっぱり良かったんだろうなっていう、そのね一瞬の、出来事とかがねまた親としては喜びになったりするので、うん、そういった中で子育てを、まあ、子どもからも学びながら一緒に親も成長して、そして楽しんでいければなと思いました。さあ、シャイニーレインボー沖縄ですね、皆さんからのメッセージぜひ聞きたいなと思いますので、この番組の、感想、またね思ったこと何でもいいです。今日のテーマでみたいな感じでね、子育て話でも何でもいいので、聞かせてほしいなと思います。メールアドレス 780@fmnaha.jp、またね、あのシャイニーレインボー沖縄、もしくは白間光で Facebook ページありますので、そちらから直接、メッセージも募集しています。何でもいいのでぜひ声を聞かせてください。あとですね、まだ始めたばかりですけれども、インスタでも、このシャイニーレインボー沖縄、インスタも始めましたので、ぜひそちらも検索していただければなと思います。@シャイニーレインボー沖縄、そのままですね、英語でね、ありますので、ぜひぜひ、検索してそちらもチェックお願いします。さあ、熱中症にならないようにね、本当にこの暑さにも負けず、今日も楽しんで過ごしていきましょう。お時間までお付き合いありがとうございました。それではまた来週10時30分にお会いしましょう。パーソナリティは白間光でした。